TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954荻上チキセッション。神奈川、埼玉、千葉3県で緊急事態宣言要請へ。神奈川県の黒岩知事は、新型コロナの感染者数の急増を受けて、埼玉県と千葉県とともに緊急事態宣言の拡大を政府に要請する方向で調整していることを明らかにしました。黒岩知事は、3県でまとまった形でメッセージを出すことが一番効果的、何としても感染拡大を抑えたいと述べました。また東京都では昨日、感染発表が過去最多の2848人に上り、小池知事はワクチンを接種していない若い世代の行動が鍵を握っているとして、基本的な感染対策の徹底を呼びかけました。年代別では、まだワクチン接種が広がっていない20代や30代の感染者が半数以上を占めていて、小池知事は外出の自粛など基本的な感染対策の徹底を特に若い世代に協力してほしいと話しました。ワクチン接種完了後も屋内でマスク着用を、アメリカでガイドラインを見直し。アメリカの CDC 疾病対策センターは27日、デルタ株の広がりを受け、一部地域の屋内での着用を再び必要だとするガイドラインを発表しました。今年5月、ワクチン接種を完了した人に対して、原則マスクの着用は必要ないとするガイドラインを示していましたが、これを見直した形です。マスク着用の対象地域は、ミズーリ州やフロリダ州などアメリカ全土のおよそ 63% が該当していて、ワクチン接種率が低い地域だということです。一方、感染拡大が深刻化しているミャンマーで、感染による日本人の死亡が初めて確認されました。日本大使館によりますと、現地に住む70代の男性が24日に死亡、検査の結果、感染が確認されたということです。ミャンマーではクーデター後の混乱で医療体制が崩壊していて、日本大使館は現地に住む日本人に一時帰国を検討するよう呼びかけています。
それでは、感染拡大が続く新型コロナウイルスについて、このワクチンに関する情報サイト、こみなみ副代表で小児科医の池田咲さんにお話を伺います。
はい、
池田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
このこみなびという情報サイト、一体どういったサイトなんですか？
はい、こみなびというのは、新型コロナウイルスワクチンに関する正確な情報を皆さんに分かりやすくお伝えするサイトです。
はい、
2月から始まったばっかりなんですけれども、専門家、感染症や疫学、ウイルス学などの専門家が集まって、ワクチンに関する正確な情報を分かりやすく発信する必要があると、2月に危機感を持って始めたものです。
危機感を抱いたというのは、ワクチンに対する誤った知識とか、あるいはその十分な知識がまだ届いていないとか、そうしたようなその感覚があったということですか？
まさにその通りです。アメリカで接種が開始されたのが12月の中旬で、私もそのうちの一人だったんですけれども、
はい、
その当時からすでにコロナウイルス mRNA ワクチンがとても効果が高く安全性も高いという論文が出ているのにもかかわらず、当時の日本の報道では副反応の方が強調されていて、パンデミックを脱出するのに鍵となるワクチンに関する正確な情報が日本の皆さんに届かなかったらどうしよう、そういう危機感を持って始めました。
なるほど。ではそのワクチンの話も後ほどまた伺いたいと思うんですが、今東京などで感染拡大が続いています。現在の日本、例えば首都圏などでの感染拡大については、池田さん、どう見てますか？
そうですね、感染者が急激に増えていて、もう医療機関が逼迫されていて、とても危機感を感じていますね。
なるほど。
その原因としては、やはり自粛疲れがあるのかなというふうに思いますね。人と人との接触が増えていることですので、そのためには医学的に根拠のある、メリハリのある感染対策をして、 行くことがとても大事だなというふうに思います。あとはもちろんワクチン接種ですね。
はい、従来であれば緊急事態宣言の効果がそろそろ出始めるというタイミングでもあると思うんですけれども、今後の推移についてはどう見てますか？
そうですね、今回も、今までも緊急事態宣言がありましたし、皆さんそれに関してちょっと多少なりとも慣れてしまっているというところはあると思うんですよね。
はい、
ので、それでも人と人の接触は減っておりますので、今後どうなるかしっかりと見ていきたいなというふうに思います。それとともにワクチン接種をどんどん進めていって、重症化しやすいハイリスクのある方々が特に守られることはとても大事だなというふうに思いますね。
なるほど。ちなみにそのオリンピックによるその影響というのは、これから数字がどうなるかということなんですけれども、そこはどう注目されてますか？
そうですね、オリンピック自体はかなりの厳しい感染対策をしているとは思うんですけれども、それの与える影響、オリンピックは開催しているのに私たちは自粛を続けないといけないのかっていうような、そういうような考えの方が多くいらっしゃるとは思いますので、そのような感染対策、一般の人たちへの感染対策への影響はあったと思います。
そういった中、ワクチンのその対象年齢を引き下げる動きも出ています。これについてはいかがでしょうか？
そうですね、若い方、お子さんでも接種をすることはとても重要だと思います。というのが、子どもたちもたくさんの我慢をしてきて、この1年半2年近く過ごしてきました、
はい、
安全に学校で学び、行事も行い、例えば修学旅行などにも安全に行くには、ワクチンを接種できる年齢の方が接種をして守ることはとても大事だと思います。あとは、どんどん感染が続くと、人と人とへの感染が増えることによって変異ウイルスはどんどん出てきます。
はい、
今後子供にも重症化しやすいような、そのような変異ウイルスが出てくる可能性もありますし、今のうちに皆が接種できる人たちが接種をし、それを防ぐことがとても大事だと思いますね。
現在このデルタ株の若年層や幼児などに対する影響というのはいかがでしょうか？
そうですね、やはり、他の国も見てみても、ワクチン接種ができていない若年齢の方々における感染は増えておりますね。
はい、
ですので相対的に小児の感染者も増えております。幼児に関しては無症状だったりとか軽症例ですと、他の風邪の可能性もあるということで検査しないケースも多いと思うんですよね。ですのではっきりとはその数は分からないかなというふうに思います。
今回ワクチンの接種を進めていることなどによって、高齢者の重症化の割合というのが低くなっているという指摘がある一方で、感染する数そのものが増えると、割合として低いとしても重症化する方の数というのが増えるリスクもあると思うんですが、こちらについてはいかがでしょうか？
ですね、おっしゃる通りだと思います。感染者がどんどん増えていくことによって、相対的に小児の感染者数、そして重症化、死亡例なども出てきます。例えばアメリカでは爆発的に感染者が増えて、10人に1人は感染していたというレベルまで感染が広がっていたんですけれども、
はい、
それで小児の感染者は増え、私の働いていたテキサス小児病院でもたくさんの小児の集中治療室に入院する患者さんがいました。私の担当した患者さんでも亡くなられるお子さんもいらっしゃいました。アメリカでは全体では400名の18歳以下のお子さんが亡くなられていますね。ですので今後感染者が増えていけば、やはり子どもへの影響も大きくなってきますね。
ということで、ワクチンが一定程度広がったとは言っても、感染者数そのものをまず減らすということや、病床への影響など広くターゲットを持って対策するということは、これまで通りということですか？
そうですね、ワクチン接種が進むと感染者も減ってきますので、感染者数を減らしながら感染対策は続けるということがとても大事だと思います。
それから昨日菅総理 そのぶら下がりの発言の中で、その政府として新たな治療薬を確保しており、これがあれば重症化リスクを減らせるんだというような趣旨の発言があったんですけれども、これは一体どういったものを指すんでしょうか？
こちらは抗体カクテル療法を指していますね。
はい、
抗体カクテル療法というのは、イムテブマブとカシリビンマブという抗体をですね、大量に作り出して製剤としたものです。この抗体は コロナウイルスが感染するときには表面にある突起物であるスパイクタンパク質が細胞の ACE2 受容体というのにくっついて感染が起こすんですけれども、
はい、
そのスパイクタンパク質が ACE2 受容体にくっつくのを阻害してくれるお薬になるんですね。ただこれというのはウイルス感染の初期にしか効果はありません、
うんうん、
臨床試験で分かったのも感染してから7日以内ですね、発症から7日以内の酸素を必要としない患者さんに効果があったということで、まあ、リスクの高い方、高齢者の方、基礎疾患のある方などの、まあ、初期において外来における治療において効果的な療法となります。ただやっぱり初期ということもあってタイミングは難しいですし、アメリカでは結構点滴の治療なので、アメリカでは外来で点滴の治療をしてそのまま帰るというシステムが結構あるので、
はい、
まあ、そういうシステムがあれば使いやすいんですけれども、なかなかその整備を作るのは時間がかかりますし難しいのではないかなというふうに思います。
これ錠剤ではなくてまあ、点滴が必要になるんですか？
そうですね。ですので私 の働いていたテキサス小児病院でも外来で基礎疾患のあるお子さん、例えばがんだったりとか肺の病気がある方に対して治療を行っていましたね。
そっか。となるとその感染が発覚した人にとりあえず全て皆さんやってもらいましょうということにはなかなかいかないものなんですか？
そうですね、なかなか体制も難しいですし、あととても高額ですので難しいかなというふうに思います。ですのでやはりワクチンを打つことによってご自身の抗体を作ることによって感染を防ぐというのが一番効果的ですし、コストエフェクティブな方法だと思いますね。
なるほど。また症状がある一定程度出た方にはちょっとこの療法は使えないということなんですか？
そうですね、まず感染が起こって発症するときっていうのはまず最初にウイルスがどんどん皆さんの細胞に入った後に増えていきますね、
はい、
多くの単位で増えることもあります、
うんうん、
まあ、ですのでそれが起こった後に過剰な免疫反応が起こることによって重症化する、そういうような過程を得ていくんですね。ですので最初のウイルスが増える前に投与しないとなかなか効果が期待できないような、そういうような治療になります。
なるほど。この治療方法というのは諸外国でももうすでに多くの実践例というのがあるんでしょうか？
そうですね、アメリカでは治療は行われていますね。
なるほど。そしてそのタイミングなどについては、まあ、徐々にこう知見や現場感覚も積み上げられていくということですか？
もうすでに臨床研究が行われていて、ニューイングランドジャーナルオブメディスンというような有名な学会誌にその効果があるということは論文として出ておりますね。
なるほど。これ特にでは基礎疾患のある子どもなどに対して、まあ、こうした隔離療法を、まあ、投じていこうということなんですけれども、これリソースの確保であるとか体制の準備というのはどういった点が必要になるんでしょうか？
そうですね、まず、まあ、製剤を あとすみません、ちょっとその確認しますと、お子さんだけではなくてその、はい、高齢者の方とか基礎疾患のある方ですね、それに対して治療が行われます。
はい。
それでその課題はですね、やっぱりその、まあ、体制もそうですし製剤を得ること、あとは外来患者といってもどのレベルでの外来患者なのか、例えばホテル療法の方なのか自宅療法の方なのか、まあ、そのような取り決めをしていく必要があると思いますね。
なるほど。これちなみに先行してワクチン接種が進んでいたアメリカですけれども、なかなかバイデン大統領がこう掲げた数字目標というものを達成するのが難しいという足踏みの状況というのもあったりしましたが、その後そのワクチンの進捗率というのは今いかがですか？
そうですね、まあやはり今の段階では接種をするというふうに決めていた人は接種をしていて、
はい、
政府に不信感を持っている人、有色人種に関しては徐々にというような段階ですね。ですのでまだまだ課題はたくさんあって、これからも取り組んでいかないといけないようなことになっております。
なるほど。そのワクチン接種へ その抵抗感というものに関しては今どういったような形で分析がなされているんでしょうか？
まあ、いろいろな理由がありますね、抵抗感に関しては。例えば政治的にですね、ワクチンを接種しないようなロビー活動をしているような人たちもいますし、あとはワクチンのデマを皆さんに広げることによって自分の考えや商品を売ろうというような、そういうような人たちが SNS で拡散されておりますので、また方面のアプローチが必要になるような問題になっています。
なるほど。 その多方面のアプローチというものは、例えばどういったようなものが考えられるんでしょうか。
そうですね、まずは皆さん誰から情報を得ているかっていうのを考えることが大事になります。
はい、
まず第一に若い、自分はローリスクだって思われている方は、SNS から情報を得ますので、SNS での公的機関による情報や公的機関ではない私たちコビナビなどの、による情報も発信もとても大切になりますね。あとはかかりつけ医がいる方に関しては、医療者の方からアプローチをして説明をしに行くこと、あとはコミュニティに対しても自らワクチン接種来られない方もいますので、例えば小さなワクチンのバスみたいなのを使って、
はい、
の人たちがいるコミュニティやアパートの方に自らが、医療者が行くことによって接種をする、そういうようなコミュニティに医療者の方からアプローチするような、そのような体制ができております。
なるほど、出張移動対話型接種モデルのようなものをこう進めているんですね。
そうですね、
これこういったようなその試みをしているさなか、今アメリカではワクチン接種をしたとしてもマスクの着用、これ必要としていこうじゃないかという見直しが示されていますけれども、このマスクの今後などについて、そして対策の今後などについて、ワクチン移行というのはいかがでしょうか。
そうですね、おっしゃる通り、最近 CDC はマスクをしていこうというふうにまた方針を転換しました。そのような方針転換というのは、やはりその感染の状況だったり変異ウイルスの状況だったり、それによってどんどん変わってくるべきものだと思います。あとはワクチンの接種率ですね。
はい、
今後どうなるかっていうのは、ちょっとまだ感染者の推移やワクチン接種の進み具合というところから考えていかれるものだと思いますね。
まだワクチンそのものについても今後分かっていく点もあると思うんですけれども、現在その接種したときに、その重症化率については相当防ぐ効果というものがある一方で、感染拡大や感染そのものに関する割合というものについてはどうなんでしょうか。
そうですね、実際2回接種をちゃんとするとですね、8割ぐらいの感染予防効果っていうのはデルタ変異に関しても mRNA ワクチンは効果を維持します。ただアメリカで問題となってしまったのは、ワクチンを接種した人たちはマスクを外していいよというような推奨だったのにもかかわらず、
はい、
それに、皆さんがワクチン打った人がマスクを外して、そしてワクチン打ってない人に関してもマスクを外して普通に通常に生活を戻してしまったっていうのがありますね。
とると、これ日本でも今後ワクチンを接種ある程度進んだとしても、例えば変わらず出かけるルールとか、あるいはその密を避けるとか、マスクはしましょうとかというのは継続されそうですか。
日本の今の状況や政策を考えますと、しばらく続けるのであろうなというふうには思います。ただですね、やはり皆さん自分にワクチンを接種することに対する関するメリットがないとワクチン接種したくないですよね。特に若い方に関しては、ワクチン自分は重症化しないだろうしということで危機感を持っていない方も多いんですよね。
はい、
でワクチンを接種したらこういうことができるようになりますよ、こういう感染対策は不必要にしなくていいんですよっていうのをどんどん政府が示していくことも大事だとは思いますね。ですので感染者の推移を見て徐々に制限を取り除いていくっていうのはとても大事になると思います。
なるほど。
に関しては皆さん国民性としてもしっかりと感染対策をされる方が多いですので、ワクチン接種が進むこと、そして今のような感染対策を続けることによって、アメリカのような国よりも早く感染者数は減ってくるのではないかなというふうに期待をしています。
わかりました。池田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、コビナビ副代表で小児科医の池田咲さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション、 TBS Radio 905-954。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。